第29回法廷貢献の費用はいくらか。自分で報酬を決める任意貢献と異なり、法廷貢献においては貢献人の報酬額は家庭裁判所が決めます。金額は分かりやすく言えば、貢献人が何をしたかではなく、非貢献人がいくら持っているかに比例して決まると考えてよいでしょう。つまり、お金持ちの貢献人になったら報酬は高額で、そうでなければ同じ仕事をしても少額となります。お金持ちといっても不動産が多い場合、貢献報酬はさほど上がりません。株より保険、保険より預貯金の額に比例し、貢献報酬は上がっていくと考えてよいでしょう。資料15は、横浜家庭裁判所が交付している成年貢献人等の報酬額の目安です。1、報酬の性質のポイントは、貢献人の報酬は非貢献人の自己負担とする。金額は家庭裁判所が決める。文句は言えない。2、基本報酬のポイントは、成年後継人になれば月額2万円はもらえる。非後継人の預貯金等が1から5000万円ならば、後継人は月額3から4万円もらえる。非後継人の預貯金等が5000万円以上ならば、後継人は月額5から6万円もらえる。貢献監督人の報酬は貢献人の半分とする。3、付加報酬のポイントは、介護や医療に関することは基本報酬の 50% まで上乗せ可能。裁判を通じて1000万円勝ち取れば80から150万円上乗せ可能。遺産分割協議を経て2000万円取れたら55から100万円上乗せ可能。3000万円相当の不動産を売却したら40から70万円上乗せ可能。4、複数成年後継人等のポイントは、人数で報酬を分ける。通常後継報酬は、後見人が家庭裁判所に後見事務報告書と呼称される業務レポートを提出し、これだけの仕事をしました、報酬はいくらになりますかというやり取りで決まります。9ヶ月間の業務期間で800万円を超える後見報酬を得ている後見人がいました。その後見事務報告書を見ると、9ヶ月の業務期間中に後見人がしたこととして、相続をめぐる親族間の調停を経て1000万円近い額を非後見人のために取ってきたことが書かれていました。先の横浜家庭裁判所の資料によれば、裁判して1000万円獲得したら80から150万円を上乗せするとあるので、それくらいかなと思いきや800万円を超える額だったというわけです。なぜそんなに高いのかと思い、その地域の家庭裁判所の資料を見てもそんなことは書いてありません。しかし横浜とその地域では7倍程度の格差があることになります。裁判で1000万円取ってきて、後見人が800万円を持っていくのはおかしいと思い、非後見人の相続人は後見報酬が不当に高いと裁判所に文句を言いましたが、後見人の報酬額は裁判官が決めることになっている。本件も裁判官が決めているから違法性はないと裁判所はしがみもかけませんでした。こんなことがあっても良いのですかと、後見業界では著名な法律家に尋ねたところ、裁判官の間違いだと思うとのことでした。後見報酬については苦情が多く、複雑回帰と言わざるを得ません。